こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内田猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。先月から始まったんですけど、月一白熊、白熊先生と加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんです。
はい、こんにちは。白熊こと加藤孝之です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。今初めて聞いた方は何のこっちゃと思ってると思うんですが、毎月の最終週に、あだ名が白熊先生というこのお医者様にですね、来ていただいて健康のことなどを教えていただこうと、そういう企画で始まったばかりなんですよね。
そうなんですね。
そうなんですね。そして今回はどんなテーマにしようかなと思って考えたら、ここのとこちょっと夏のような、
はいはい、暑くなってきましたね。
暑くなってきて梅雨なのにね、そうなってくると、はい、夏の暑い時ってこれから もっと本格的な夏を迎えるにあたり、はい、どうやって健康を保っていこうかなと、
なるほどなるほど、
いうあたりをお聞きしようかと思って、
はい、
はい。で一番ね、はい、夏っていうと熱中症っていうのが最近皆さんよく思うと思うんですが、
そうですね、
それは結構皆さんそれなりに気をつけていらっしゃるとは思うんですよ、
はい。
でなんとなくのうちに体調崩してるなって思うのは、冷えてかえってクーラーが入って、うん、気がつかないうちに冷えてたりとか、はい、あるいは暑いな暑いなって言って冷たいもの飲んでて、はい、っていうのありますよね。
ありますあります。
そういうのを ね教えていただきたいなと思って。
なるほど、とてもいい着眼点だと思います、
うん。ありがとうございます、褒められちゃったみたいな感じで、やっぱりね、暑いっていうことに気を取られてて、はい、冷えの方に意外にね、気がつかないことがあって、で特に、まあ、最近省エネとは言ってるものの、うん、やはりお店に入るなり、はい、冷えてたりとか、はい、そういうのってありますよね、
はい。
まあ、なんかこういうものを持ってたりとか、特に女性は、男性と違って上着を着てない場合が多いので、はい、っていうふうにはするんですけど、どうしたものかっていうのはまず防衛策ですよね、
うん。やっぱり防衛策としては、うん、おっしゃる通り、何か一枚羽織るものを持って歩く、
うん、
それがベストなんです、
うん。
でどうしても内陸は特にやっぱり東北地方っていうのは、日中はカーッと暑くなる代わり、うんうん、朝日はヒヤッと冷える、
はい。
そしておっしゃる通り、お店に入るとお客さんを呼び込むためにきっちり冷やしていただけるので、うん、外と内との温度差がある、
あるよね。
その温度差が問題なんです、
うんうん
うん。で暖かい時に対応するように体がある程度熱を作らない省エネモードになっているときに、はい、いきなり寒くなっちゃうと、うん、結局体で熱を作る量が不足するので、
うん、
体の体温が下がっちゃうよね、
うんうんうん。
でそれで今度は頑張って熱を作ろうって体が準備し始めたときに外に出たりするとまた暑くなりすぎて、
はい、
ということで体のバランスがどんどん崩れちゃう、
うんうん。
それを予防するためにはどうしたらいいかっていうと、できるだけ体に感じる体温の差を減らすようにしてあげる、
うん、
やっぱりそれしかないんですよ。
もうそれしかない、
ね。
そ
う
か、
うん。であとは、
はい、
もうそういうもんだと分かった上で、うん、私だったらばあえて外でちょっと余計暑い格好します。
余計暑い格好、
はい。例えば長袖を着て歩くとか、
あ、はいはいはい、
うん。あとあんまり体を寒くしないような、寒いところに入っても寒いと感じないような格好で暑いところも平気で歩く、うんうん。
なるほど、
はい。
でも外歩いてるときなんか汗だくなりそうな気がするんだけど、
はい。ですから覚悟がない方にはおすすめしません。
私その覚悟ないな夏になるとすぐにね、うん、腕を出す、はい、感じなので、そうか、うん。そうなってくるとやっぱり何か一枚持ち歩くとか、
それがベストです。
それしかないですよね、はい。あと気をつけて、
肌に直接当たる温度っていうのが一番感じますので、
うん、
やっぱりその肌の露出を少なくする、
うん、
特に寒いところに入るときに肌の露出が少なくなるような格好っていうのを考えていただくと、
うん、
少し耐えやすいかと思います、
うん。
あとは急に温度が下がることで一番起きる変化っていうのが、その血の流れをうまく調整できなくなるってことなんですね、はい。暑いところにいるときは、うん、体温をできるだけ逃がすために あの血管はすごく開いた状態になっているんです、はい、ところが寒いところに入ると今度は熱を逃がしたくないもんだから、うんうん、血管がギュッと締まっちゃうんですよ。
あ、体の中ではそういう変化が起きてて対応してるってことなんですね。
それで体が急に冷やされることで、あ、これは体がどんどんこれから冷えていくぞ、危険だぞということで、うんうん、血管がギュッと締まっちゃう、うん、そうすることで体中の血の巡りが悪くなっちゃう。そうすると体の機能がドーンと落ちちゃうっていうことで、うんうん、
はい、
そこにさらに体がまだほてって熱いから冷たいものを飲んだりして、うん、お腹まで冷やしちゃうと、
はい、
胃腸の動きがピタッと止まってしまって、で食欲がなくなって、
はい、
食欲がないとご飯も十分食べれない。そうすると、栄養不足になって、はい、体全体の元気がなくなるっていって、どんどんいわゆる夏バテパターンに
悪循環が続いていくって感じなんですね。
そうです、そうです、はい、ですから、ね、その温度の変化による体調の不調を防ぐためには、うん、その自分の血流を意識していただいて、血流を良くするようなことをやっぱりどんどん取り入れてもらうっていうのがとても大事なんですよ。
なんか今ニヤッとしちゃった。私、血流を良くするっていうとね、
うん、
思い浮かぶのが一個だけあってね今、
はい
はい、それはでも、まあ、夕方以降なんですけど、
うん、はい、適量のアルコールっていうのはまさしくドツボにはまった答えなんですけど、あくまで適量ね、
はい、そうですね、
はい、あと夏の暑いところだけでいわゆる熱帯地方でどういうものがよく食べられているかって、やっぱり香辛料の効いたものですよね。
ですね、カレーみたいなものとか、はい、あとは香辛料効いた辛い、
ね、
食べ物だったりとか、
そう、うん、あれらも結局わざと体を興奮させて血流を良くしてどんどん汗をかかせる、
うんうんうん、
という働きを持ったものなんですよね。
なるほど、
はい、
やっぱり理にかなってるってことなんですね。
そういうことなんですよ。
だから冷えたっていうか冷たいものだけ食べちゃいけない、
はい、
体が保てなくなるっていう。
そうです、そうです、
ちなみにですね、
はい、
白熊先生としては、
はい、
夏はどうやって過ごしてます？食べ物だったりとか。
食べ物は、うん、そうですね、っていうかやっぱり偏らないことが大事なんですよ。辛いものがもちろん元気のもとになるのはその通りなんですけど、
はい、
じゃあ辛いものだけ食べてりゃいいかっていうとそういう問題でもやっぱりなくて
なんか別の意味でね、体壊しそうですもんね、
はい、
胃がこう刺激されすぎちゃうとか、
はい、
うん、
真っ赤な冷麺を食べた次の日は、
うん、
トイレがよく知っているみたいな、
うんうん、
はい、そういったような感じで、それが極端になればやっぱりそれはそれで不調のもとになりますので、うん、もちろん取り入れていただくのはいいし、1日1品2品そういうものを入れる、うん、それはとてもいいことなんですけど、
うん、
やっぱり一辺倒にならないこと、
うん、
とにかくテーブルの上の彩りが問題なんですよ。
そっか、いろんな色があった方がいいってことですね、
は
い、
そうです、うん、やっぱり栄養が偏った食卓っていうのは、うん、食卓の上の彩りが悪いんですよ。例えばタンパク中心の人の場合は、
はい、
どちらかといえば茶色っぽい
お肉だったりとか、
うん、そうです、
はい、
あと野菜だけの人はただ緑一色、
うんうん
うん、で炭水化物中心の白っぽい、
うんうん、
みたいな感じで、
うん、
やっぱりパッと見た時に一色に偏った食卓っていうのはこれはっきり言って不健康なんです。
あ、うん、じゃああれですね、こう栄養素を細かく、
はい、
考えるのは面倒かもしれないけど、はい、彩りってことで考えていくと、こう食卓の上を整えやすい。
そういうことです、そういうことです、
ってことになりますよね、はい、
パッと見た目、うん、いろんな色が混じってるな、カラフルな食卓だなっていうのは、うんうん、割とバランスのいい食事になっていることが多いんですよ。
なるほど、
ですから定食屋さんの定食を思い出してください、
はい、
ザルそば1枚だけの、うん、お膳と、うん、いわゆる小鉢もついた、うん、いわゆる定食のお膳と、
はいはい、
見比べた時にやっぱり彩りの違いってはっきりしてますよね。
ですね、
はい、
うん、
でどっちが体にいいかって言えば当然
もう一目瞭然、
はい、ということになるんです。
もしくは昼をしても、
はい、
それこそお蕎麦一枚だけだったとしても、ね、夜の食卓で少しカバーするとか、そういう一日のサイクルとかで考えてもいいんですか、そういうのは。
もちろんです、
うん、
毎食毎食整えるというのはとても大変です、
はい、
うん、でも1日トータルとしてバランスのいい食事をしていただくと、
うん、
いいんですよ、
うん
うん、そしてもう一つ言いたいのが、
うん、
カロリーを取るんであれば、
はい、
できれば午前中からお昼なんですよ。
あ、
うん、で 夕方から寝る前にかけてのカロリーを減らしていただくように心がけていただくと、うん、今流行りのメタボさんにも効果的なんです。
よくね、女優さんでね、夜7時以降は何も食べませんとか、ね、みたいな人がいるのはやっぱりそういう、なんだろう、夜に肘を重くするとやっぱり体つきやすいからっていう、
そういうこと
ですね、そういう考え方なんですね、はい、あ、でもこれはいろんなお医者様だったり、はい、研究者の方たちのいろんな本が出てるじゃないですか、朝は食べなくていいとか、はい、そういったのもあって、はい、夜だけっていうのもあるんですけど、はい、そういうのってどう考えればいいんでしょうね。
結局その個人個人の問題もありますけど、うん、朝体調のしっかり整ってない時にあまり重たいものを食べて胃腸に負担かけちゃいけないっていう先生も持ちます。
あ、なるほど、
うん、はい、それに寝る前にがっちりカロリーを取って、うん、その使わないで眠ったカロリーはどこに行くんだって、油にしかならないだろうっていう先生もいます。ですから全部それぞれ切り取った話では一理あるんですよ。
なるほど、
ね、はい、ただトータルで考えた場合に、うん、やっぱり活動する時間にエネルギーを与えて活動しない時間に余分なものを入れないっていうのは、
うん、
基本的には正しいはずなんですね。でそれの証明が、
はい、
イタリア人の妙齢のご婦人と、
はい、
韓国人の妙齢のご婦人を比べていただくと大体想像がつくかと思うんです。
体型的な違いがすごく今、ね、頭の中にこう浮かんだんですけどね、
はい、
それ
は韓国式の食事っていうのは、うん、午前中にご馳走を持ってくるんです。そして午後は雑炊だけで終わっちゃう。
そうなんだ、
ね、
はい、
で逆にイタリアは朝起きた時はトーストとコーヒーで終わりだけど、うんうん、お昼にシエスタ挟んでたっぷり食べて、
うん、
さらに夜にはごってり食べると、そういう食生活の違いが40過ぎて60、70になった時の、うん、婦人型の姿に変わってくるわけですよね。
長年の蓄積ってやつですね。
そうです。
そうなんですね、
はい、
ちょっとそのイタリア式はまずいな、やっぱり。しかもね、パスタを、日本人はパスタをこう、うん、1食分でお昼として食べたりしてるのが前菜だったりするわけですもんね、
はい、彼らはあれがスープの代わりですからね。
ちょっとね、はい、それは全体的な食べる量自体も問題があるってことですよね。そのどの時間に食べるかっていうことだけじゃなく、
は
い、
どれだけのカロリーを摂取してどれだけのカロリーを使うか、
うん、
単純にやっぱり引き算なんですよ、
うんうん、
その引き算の余った分が蓄積するし、うん、足りない分が減っていくわけです、
はいはい、そうですね、う
ん、そしてその締めをいつやってるっていうと、うん、実はお布団に入った時なんですよ。
いや、体がリセットする時間帯ですもんね。
そうです、そうです、そうです。
そっか、じゃあやっぱり夜に比重がっていうのはまずいよねっていう、
ええ、朝昼きりっきり抜いて夜だけ食べてる人、はい、
うん、
でトータルカロリーは十分範囲の収めてるんだけど、うん、そのリセットかけられる時点で余ってるもんだが余りやすいんですよ。逆に多少カロリーオーバーしてても、
はい、
その比重が午前中お昼にある人、夕方リセットする時間に足りなくなってるから、
はい、
減っていくんですよ。
へえ。でも普通は日中ね、はい、暑くて冷たいものをさっさとこうつるっと食べたいって気持ちになったりもしますよね、うんうん、そういった時はどうしたらいいんでしょうね。
ね、それにやっぱりちょっと辛いものを足して、うん、お昼に食欲をかきたてるようにしていただいて、うん、そして夕方少しくてっとした時には、うん、やっぱり瞬間的にエネルギーが必要ですので、
はい、
わざとちょっと甘めのものを軽く入れたりとか、そういうのは構わないんですけど、じゃあとにかくバテないようにがっちり食べようとかっていうのは、うん、半分ぐらいにして、うん、残り半分を朝に回していただくと、
うん、
体には優しいかと思います。
じゃあ体に優しくしておかないとやっぱり夏を乗り切れないから、そういったことを考えながらこうご飯の配分っていうのを考えていった方がいいっていうことですね、
はい、それも含めて、
うん、はい、 あとは冷たいものだけ取らないっていうことなんでしょうね、は
い、そうです、うん、冷たいものだけ取っちゃうと先ほども言いましたけどお腹が冷やされて、はい、冷やされることで胃腸の働きが全落ちますから、はい、だから冷たいものも取っていいんです、
うんうん、
ただ冷たいものを取った後にあったかいものも取って、うん、お腹を冷やしすぎないように、
うん、
要するにどっちに偏ることもやっぱり問題なんです。
バランスですね。
バランスです、
何事も、
はい、
じゃあ今度はちょっとバランスを考え、彩りをちょっと考えながら、
はい、
それを頭の片隅に置いて、はい、っていうことなんでしょうね。
そ
うです。
そして何より肝心なのは気持ちよく過ごすってことなんです。
なるほど、
はい、自分の体にとって都合のいい状態ってのはみんな気持ちいいんですよ、
はい、
自分の体にとって都合の悪いことってのは気持ち悪いんですよ。結局気持ち悪いことを我慢することが問題なんです。
まあね、我慢しなきゃいけない局面はいっぱいありますけどね、
はい、
だけれどもその中でもちょっとでも、はい、自分で気持ちよく過ごせる時間帯を作ってみたりとか、
そうですそうです、
食べてて気持ちよくって、はい、あ、美味しいなと思ったりとか、
そうです
そういうことに心がけるってことなんですね。
その気持ちいい時間を増やせるように心がけていただくと、うん、体は当然喜ぶわけです。
なるほど。
体が喜べば元気に活動できるわけです。
ではこの夏は白熊先生のこの教訓を胸に、気持ちよく過ごしていこうにちょっとだけ配慮しながら過ごしていきたいと思います、はい、ということで今日もありがとうございました、香川の消化器内科内科クリニック院長の、加藤孝之先生においでいただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。